ご理解。第57節。金の杖をつけば曲がる。竹や木は折れる。神を杖につけば楽じゃ。金に頼るな。人に頼るな。自分自身にすら頼るな。当てになるものは何一つない。ただ頼りになるのは神様だけと悟るところから、おのずと一心の信心が生まれ、真の世界に住むことができる。神を杖につけば楽じゃと言われるのに楽でないなら、神様以外のものを頼りにしている証拠である。金や物や人も皆向こうの方からやってくるもの。向こうの方からやってくるものと師匠大坪宗一郎氏は表現しておられますが、それがただ単に向こうからやってくるということではないですね。師匠がその裏にあるのは、神様が、天地金の神様が向こうから連れてきてくださる、持ってきてくださる、寄せてくださるというものですね。何もせずに金や物や人が向こうから歩いてくるというのか、動いてくるというのか、ものではない。それは神様が引き寄せてくださるのだ、持ってきてくださるのだということですね。その神様がいるものを持ってきてくださる。師匠はまた、いるものはあるもの、あるものはいるものとも教えてくださいます。またあれは何ですか、風がもてくる落ち葉かなという、何かもう少し前後にあったと思いますが、ちょっとど忘れいたしましたが、とにかく私どもがいるもの、それを神様が寄せてくださる、そういう神様が寄せてくださるような、私どもにならねばならない。ということでもありますけれども、それは神様が寄せてくださる、ご神徳をいただく、いただいたものの世界でもあろうかとも思いますね。その神様、天地金の神様の願いの第一は、人が助かる。ということです。人が助かる、その人が助かるためには、やはり物や人や金も必要に応じて、必要に応じて寄せてくださる、そういうお働きがやはりいただかねばならないということでもありますね。金がないのは首がないのと同じだと昔の方は言われておるようですし、師匠もそういうことを言われたことがあります。これからは何と言いましょうか、金の力に物を言わせるといったような表現をされたこともあります。人間が人としてというのでしょうか、この世で今の人間社会、人の社会の中で生きている、その中においてはお金というものもやはり助かるということのために必要でありますから、人間の幸せのためには、それこそ助かりのためには、お金もいらない、あれもいらない、これもいらないということではありませんね。やはりあればあったで大変重宝いたしますから、それがなからねばならない、何が何でもなからねばならないというものではないでしょうけれども、だからといって否定するものでもない、あればあったでありがたいことではありますから、大切なことはその人が助かるということがやはり大切だと。人が助かりさえすればという、その人が助かるということがすなわち神様の助かりにもつながっていくことでしょうからね。おかげは我が心にありと仰せられます。 また師匠が教えられる師匠の信心、それは天地に知恵の心を求め続けられた。この世では我が心、あの世に行っても我が心を求め続けると師匠はまた表現しておられますけれども、その我が心、それはやはり人間が助かる、その助かった状態というのでしょうかね。それがやはり我が心という和らぎ喜ぶ、それこそいついかなるという中にあっても、たとえ人様が難儀だなと思うようなことにあっても、和らいでおれ喜んでおれる心の状態であるならば、まあそういう状態であるのが助かっている心の状態とも言うのだと思いますね。神様が、教祖様が、それこそ天地金の神様が教祖様を通して、おかげは我が心にあり、と我が心になることを人間に求められた。それはその我が心の状態というものが人間の助かりの状態であるからですね。ただ人間に和らぎ喜ぶ我が心になれよと言われても、人間はなかなかそこになろうといたしません。ですから、おかげを、まあおかげという認知、おかげというものは、まあ人間にとって欲しいものですね。自分の願いが叶う、そういうものがおかげというのでしょうか。まあご利益というのでしょうか。願ったことが右と願えば右となる、左と願えば左となる、そういうものがおかげと普通言われるわけですから、その願い事が叶う、その願い事を叶える、そのためには我が心になれよと、我が心になったら願い事が叶うぞというわけですから、まあ人参をぶら下げられたわけでしょうね。神様が人間に願われることは、その和らぎ喜ぶ我が心になってくれよというわけですね。それが助かりの世界であるわけですから。しかし、その我が心になろうとして、それこそ何と言いましょうかね、おかげは我が心にありだから、我が心になりたい、我が心になろうと我が心を千遍万遍唱えたからといって我が心になれるものではありませんね。和らぎ、和らいでおれ、喜んでおれる心の状態、そういう心になってくれよというわけですけれども、それを唱えたからといって、それこそ大谷選手のようにホームランバッターになりたい、ホームランを打ちたい、ホームランを打ちたい、まあホームランを打てばなるほど気持ちもいいでしょうし、そういうホームランを打ちたい、ホームランを打ちたいと千遍万遍唱えたからといってホームランが打てるようになるわけではありませんからね。同じように我が心になりたい、我が心になりたいと唱えたからといって我が心になれるわけではありません。ホームランを打つ、そのホームランバッターになるためにはそれ相当の精進努力がいります。何をすればよいのか、まあ、私はよくどういう練習をすればいいのか、ホームランバッターの練習は分かりませんけれども、我が心になろうとする、そのための練習に何をすればよいのか、これは分かりますね。師匠はそれこそ端的に天地に知恵の心だと教えてくださいます。天の心、地の心、日月の心を求めての精進をさせていただくことだと。その天の心、日月の心、地の心、この天地日月の心を求めての精進をさせていただいておったら、それこそいつの間にかホームランが打てておった、いつの間にか和らぎ喜ぶ我が心が育っておったということになるのですね。その道を師匠は教えてくださった。ですから、 天地金の神様が師匠大坪宗一郎氏に託されたこと、それは人類の救済、人類救済であるのです。その人類救済をどうやったら人類が救済されるか、真実助かっていくことができるか、その法度というのでしょうかね。師匠、まあよく救世主というようなことを言われますが、世の中を救うというわけですね。で、救世主が何ですか、その現れることを願う。そしてあの人は救世主だと。決して師匠が救世主そのものではありませんねと思います。師匠は人が、人類が救済されるためのその法と、どうしたら人類が救済されるか、どうしたら人類を救うことができるか、その法と、まあ神様から伝えることを託されたお方だと思いますね。それが天地に至月の心を求めての精進、そこに焦点を定めて、なるほど、成り行きの中に天の心を、地の心を、日月の心を身につけよう、育てようと精進するところに人類の救済がなされるということなのですね。師匠大坪宗一郎氏に託されたこと、それは人類救済であり、人類救済のその法度を伝えることであると私は思いますね。泥の心で自分自身が助かることができる。そしてさらにその天の心を持って人様を助けていこうということができる。いわばこの人類救済の法度である愛楽理念を世の人々に伝えていこうという、そのことを伝えていこうということ自体がまた天の心でもありましょうね。そしてそれが日月の精進をもってなされるときに、天の心、地の心、日月の心が揃ったときに、それこそがまさに神様のお心の現れであり、神様そのものがその天地日月の心の、まあ何と言いましょうかね、を具現されたもの、具現されたお方ということになるのではないでしょうかね。そしてその天地日月の心を身につけ、その精進こそが生き亀の精進とも言えるのだと思いますね。人間は神の氏子だと、神の子供だと、ですから正しく成長すれば神になるのだと、生き神になるというわけですね。ではどういう心、その心が成長して、心が神と同じ心になる、それが神になるということですね。肉体が成長して神になるというわけではない、心が成長して神になるということですね。その神になる心とは天地日月の心ということなのですね。師匠は人類救済の願いを神様から託されて、その愛楽理念を伝えられたということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。